にちは、B ボールミューズなげです。今日はゲストにトミさんに来ていただいています。トミさん、よろしくお願いします。
イエーイ、ワッツア
ー。違う、番組違う。びっくりした。
やった方がいいかな。
おー、すごい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おー、びっくりしました。あのトミさん、あの、はい、NBA クラスターでツイッターやってる方はトミさんの多分あのいろいろデザインをあの見たことがある人が多いと思うんですけど、あのもう結構いろいろ作ってますよね。
はい、
あの、うん、トミさんはグラフィックデザイナーで、
はい、
でまああの趣味とは思えないクオリティの NBA の、 あのグラフィックを作ってて、本当になんか日本の NBA クラスターだけであの人いじめするのはもったいないぐらいだといつも思ってるんですけど。
恐縮です。
ねえ、あのもう本当になんかもう、
うん、
依頼が結構来る感じになってますよね。
あのそうですね、おかげさまで、
うんうん、あのなんかヘッダーお願いしますとか、
うん、はい、うん、はい、そうですね、
うん、ああいうのはもうなんかちょいちょいって感じでやっちゃうんですか。もう
まあ僕レベルになるとちょいちょいですからね。
すごい、さすが。さすが。
いや、そんなことはないですけど。ちゃんと時間かけては作ってます、
う
ん、
そうですよね。だってもう完成度がなんかすごい綺麗で毎回、うん、なくて各クラスターのなんかこうためをなんかすごい思ってっていうか、なんかそれぞれがすごい喜びそうな、うん、のを
そう言ってバカにされたくないんで、
あ、プライドがちょっと
何これみたいな。
いやいや、今のところでも全然何これっていうのないから大丈夫ですよ。
本当ですか。
うんうんうん。なんか全然ファンじゃないなんかこうチームのやつとかもすごいかっこよくて、なんかちょっとジェラスみたいな、はい、なってます。
まさか僕があのレイカーズの個人会の、
うん、はいはい、
あの画像とか作るなんて思わなかったです、ね、
いや、あれ良かったですよ。
あ、本当ですか。
うん、保存してありますよ。
ありがとうございます。
いけてないけど。なんかすごい、なんだろう、こうクラシックな感じがあって、なんか、はい、いいなっていう。
ありがとうございます。
うん、なんかレイカーズっぽい感じが出てました、はい、ねえ、で結構でも選手からもなんか ありましたよね、あのポートランドの、
ポートランドの、うん、マーボンレーとルーキーのパッド・コナートンかな、
はい、
がなんかインスタのアイコンで使ってくれてて。
お、アイコンで、すごい、
はい、
うん、
でももう変わっちゃってるかな、もしかしたら。
お、
でも、いやでもすごい、びっくりしましたね。
うん、
すごい嬉しかったです。
やっぱなんかちょっと選手の間で、お、これちょっと見たみたいな感じになったんですかね。
あったんですか ね。あの画像って、開幕した時に、
うんうんうん、
選手のツイッターのアカウントを入れて送ってるんですよ。
ああ、もう最初にこれ一人ずつ、
はい、
プレゼントみたいな。
そうそう、
うんうんうん、
でレナードだけが、
はい、
いいねしてくれたんですね。
へえ、
うん、で他の選手たちは何の反応もなくて、
うん、
まあでもああいう選手なんていうんですか、 NBA 選手なんで、
はい、
まあ、なんかいろんな人からこう、
まあね、
メッセージじゃないけど、
うんうんうん、
だからみんな見てないのかなとか思ってたんですよね。
うんうんうん、
はい、そしたらなんかある時見たらアイコンに使ってくれてて、
ああ、
びっくり。最初自分の画像だと思わなかったんですよ。
ああ、あれ、なんかこれ見覚えがみたいな。
そうそうそう、うん、そんな感じの。
へえ、それは気づいたのは結構経ってからですか。
あのトーマ君っていうポートランドクラスターの方がいて、
はい、
彼がパットコナートンがアイコンで使ってるのをトミさん作ったやつじゃないみたいな感じで教えてくれて、
へ
ー、で見たら、ああこれそうだわみたいな。でしばらくしてからボンレイもなんか使ってくれて、
うん、
って感じですね。
へ
ー、はい、
じゃあなんかどっかでじゃあ、
うん、
あこれあったみたいな、それとももしかしたらねセーブしてたのかもしれないし、
うんうん、見てたんでしょうね。でも
ねじゃなきゃなんかね、
そうだ、あとアミムもなんか、
あーうんうん、
なんかや
ありましたね、
的なことをしてくれてて、
うんうん、
インスタグラムで、
あそれをなんかそれ最近ですよね結構、
そうですね、
うんうんうん、それを見たんだ。
彼多分試合が終わって多分ロッカールーム帰ってしばらくしたら、
うん、
インスタに多分毎試合なんか上げてるんですよね、自分の写真、試合中の写真みたいなのを。
あ
だからなんかインスタいじってて、おーなんだこれはみたいな感じで見つけたのかなとか思って。
へー、なるほど、そこで、
うんうん、
やっぱかっこよかったから目に留まったんですね。トミさんはその本業のグラフィックデザインはどういう 業界っていうか、どういうグラフィックデザインやってるんですか？
僕は主に音楽系のが多いですね。う
ん、はあ。なんかすごい納得しました。
本当ですか？
うん、なんかだからかっこいいんだなと思って。
いや、
うんうんうん。ああ。
ジャケットとか、まあ、
うんうん、
CD ジャケット。
はいはい。
まあ、それに付随する販促のポスターだとか、チラシとか、あとはアーティストさんのツアーグッズ、ライブの、
はあ、ははあ、あじゃあ T シャツも、じゃあ
はい T シャツだとか、そういう、うん、まあタオルだとか、
へえ
が今多いですかね。
なるほど、
はい、
なるほど。じゃあなんかそういうなんだろう、そのやっぱり音楽関係とかもその写真があってとか、そのまあその必ずしもそのアーティストの写真を使うとは限らないだろうけど、そういうのがあってそれをなんかデザインするっていうのはなんか似てるところがありますね、その NBA の。
そうね、
うんうんうん、あなるほど。
そうですね、なんか合成するようなものだったら合成したりだとか、写真だけの写真一発のもので、ロゴを置くだけみたいなデザインももちろんありますけれども、
うん、
そうですね、そういう感じのやってますね。
なるほど、
はい、
それはじゃあすごい、あの合点がいきました。へえ、
テレビさんですか？ナゲさんもグラフィックデザインじゃないですか？
はい、まあ一応そうなんですけど。そうなんですけど、
はい、
うん、私はグラフィックデザインっていうなんか勉強はしてなくて、
はい、
大学ではあのファインアートの方やってたんですよ。
ああそうなんですね。
うんうんうん、だからどっちかっていうとなんかまあ絵描いたりとかそういう方が得意なんですけど、グラフィックはあのアパレル関係の
はいはい、
をやってたんですよ。
ました、
うんうん、だからまあ T シャツとか、
うん、
そういう感じなんで、なんだろう、だから例えばそのそれこそポスター的なものとか、
はい、
そういうのとやっぱちょっと違うじゃないですか、なんかこう空間の使い方っていうか、うん、
はい、
四角いとこに収めるっていうのじゃないから、
うん、あー、
うんうん、
なるほど、
うんうん、そういうのでやっぱりなんかちょっと感覚的には違うなっていうのはありますね。
僕もジャンルの違うというかやったことない、
うん、
媒体とかだと、
うん、
どうしていいか分かんなくなることがある。
そうですよね。
デザインしたらいいのかなみたいな、
うんうんうん、なんかスペースがなんかこうどう使ったらいいのかみたいな、
はい、
うん、だから逆に結構なんだろう、そのやっぱり学校でグラフィックデザインやってても、そのアパレルの用のグラフィック専門に勉強するってあんまないじゃないですか多分、
うん、確かに、
うん、だからなんだろう、やっぱりどうしてもなんかウェブだったり、
はいはい、
まあ、そういうなんだろう、プリントってそんな、まあ、あんまり最近は少ないのかもしれないですけど、
うん、
そういうのから来てる人だと、なんか T シャツとかの時になんかどうしていいか分かんないってなっちゃう人は結構やっぱりいましたね。
ね、うん、分かりますでも。
うん、だから、うん、だからやっぱ違いますよね、全然ね、デザインって言っても。
違いますね。
うん、
初めて仕事をした時に、
はい、
あのチラシを任されたんですね。
はい、
作れなかったですもん、1日かかっても。
あ、わかる。
全然なんか、
うん、
学校って一応今僕はコンピューターアートみたいな感じの学科に行ったんですけど、
へ、
そこで、まあ、今やってるようなあの NBA の画像を作ってるような、
うん、
いう感じの合成のものとかはよく作ったりとかしてたんですけど、
うん、
で一応ポスターみたいな課題もあって作ったりはしてたけれども、その文字がすごいたくさんあるチラシ作れって言われた時に、
あ、
一体これどうやってまとめればいいんだろうみたいな
この文字をどこにみたいな、
そうそうそうです
、あ、それ困りそう、絶対困る私あ、
当時そのあの会社に勤めてて、
うん、
先輩デザイナーさんに朝から僕やったんですけど、
はい、
夕方あのまだやってんのって言われました
冷たい焦りますよね、すごい。
いや、焦りますね、
焦る、
一応、
うんうん、
なんかそういう学校行ってたやつが会社に入って、
うん、
だからまあできんだろうってみんな思ってたと思うんですよね。なのにチラシ1枚しか作れないみたいな、
その今日これだけみたいな。
そうですね。
いや、私なんてあの、はい、さらにひどいですよ、うん、なんかあのというのも、
はい、
あの会社でその、Mac があったんですよ、はい、ここ あなたの机だからっつって言われて、
うん、
でそれ2人だけの部屋で、
はい、
でもう1人のデザイナーの人、まあ来てなかったのかな朝、
はいはい、
私あここかと思って、でコンピューターに座るんだけど付け方が分かんなくてえっと思って、
はい、
うちで持ってたのがラップトップだった、はい、パワーブックだったんですよ、
はいはいはい、
で違うじゃないですかやっぱり、
はい、
で学校で使ってた、うん、
はい、
学校の Mac ルームとかにあったやつは多分その1個前かなんかので、
はいはい、
なんか電源が違うとこにあったんですよ。
あ、
だからあれあれいつもあるとこに電源がないってなってえ、これさすがに聞けないでしょと思って、
うんうん、
聞けないじゃないですか、さすがに。本当にそれすんごい焦って、もうキョロキョロしながらなんとか見つけましたけど、
はい、
まあ、さすがに電源だからそんな分かりにくいところにはなく、
うんうん、
でもなんかいつものところになかったのですごい焦って、
はい、
だから、まあ、そんなスタートだったんで、
うん
まあ、だいぶそこからは、うん、来るとこまで来たなとは、
はい、
うん、
ですね、
うん、
まだそれだったら大変ですよ
そう、だから新しくってもう本当に学校出たばっかりとかのデザイナーの人とかが、
うん、
なんか不安みたいにしてるとその話をいつもしてあげます、
はい、
大丈夫大丈夫
私なんて電源どこにあるか分からなかった、
そう、まずあなたコンピューターつけれたでしょみたいな合格合格っていう、
うん、
うん、っていうのがあるんで、
はい、
あの ちょっと話変わるんですけど、
はい、
あのトミさんって留学されてたんですか？
僕そのこの今や、まあ、デザインの勉強を、
はい、
1年ちょっとかな、あのサンフランシスコにあるカレッジに行って。
へえ、サンフランシスコ。
そうなんですよ。
へえ。
そもそもは、うん、最初コロラドに行ったんですよ。
ほう。
コロラドのデュランゴっていう、もう森しかない、
うん、
すっごいちっちゃい、あのダウンタウンが500メートルぐらいで終わっちゃう。
へえ。通り一つだけみたいなやつですか？
ん？なんですか？
通りが一つだけがダウンタウンみたいなやつですか？
いや、そういう感じですよ、
うんうん、本当に。
で、そもそもは留学を面倒見てくれる会社が日本にあるんですね、
うん、
で、そこに留学したい人たちがこう応募して、で、なんだろう、そいつら全員をまとめてもうコロラドに連れてって、一回こうコロラドで研修というか、まだ英語が全然話せない人とかもいるんで、俺もその中の一人なんですけど、
ほうほうほう。
で、向こうの授業のスタイルで授業を受けて、まあ、全編もちろん英語ですよね、
うんうん、それは英語の授業を受けるんですか？それとも英語でいろんな授業を受けるんですか？
英語の授業でよくやってたのはエッセイの書き方。
あ、
エッセイの宿題って結構出るじゃないですか。
出ますね。
はい。それを俺は全然英語知らないのに英語で聞いて英語で書いてこいって言われてい
きなりエッセイハードル高いですね。
なんかそこは、うん、あんまり逆に良かったのかもしれないですけど、
うんうん、
なんか最初からこうハードル高くしてなんか頑張らせるみたいなスタイルだったんですけど、で僕はそのままコロラドのそのディランゴにあるフォートルイスっていう大学に入って、はい、でその時は経済学を勉強しに行ったんですよね。
じゃあそれは日本で高校出た後ってことですか？
それが違うんですよ。大学出た後なんですよ。
へえ。
そうなんですよ。
すごい。
だから、うん、その留学日本人ごっそり行った時に、うん、大学卒業してきたのなんて俺とあと2人か1人ぐらい。
ほう。
あとはみんな高校卒業してきた子ばっかりで。うん、
へえ。
うん、で、
うん、
日本の大学にいた時にそのフォトショップとかイラレとかいじってたんですよ。
へえ、うん、
楽しいなと思ってて。
それは趣味で？
趣味で、はい、全然趣味で、
はい、
で、なんか写真部に入ってたんですけど、
うん、
そこのなんか展示会とかやる時の DM 作ったりとか、まあ遊びレベルですよね。そういうのをやってて、でもコロラド行って経済学とか言ってたんですけどやっぱデザインの勉強したいなってなって、それでサンフランシスコの、まあ、学校に行ったのね、
うん、
転入ってやつですよね、
うんうんうん、
一応単位は少し持っていけるみたいな感じの。
経済学はじゃあもう1年もやってないってことですか？
やってないですね。
ほ
ー。あ、1年はやったかな。うん、1年くらいかな。でも
へえ。
うん、
じゃあそっからはもう自分で見つけてって感じで。
そうですね、
サンフランシスコに、うん、
向こうの学校って大学ってトイックとかでしたっけ、はい、何点以上取ってないと入れないとかあるじゃないですか。
はいはい。
そのサンフラの学校はそれなかったんですよ。
へ
英語ができない俺でも入れたんですよ、
うんうん、
で、ただやっぱそういう連中が集まってくるんで、最初にその外国人の生徒たちはテストがあるんですね、英語の、
うん、
まあ筆記試験とあと面接みたいな感じですかね。
でも入学っていうか入ることは決まった後にテストがあるんですか？
はい、そうです、そうです。
はい。
で、そこで落ちたやつらは英語の授業を取らないといけないですよ。
ああ、なるほど、
はい、
取らされるんですね。
そうです、そうです、
うん、
僕なんてもう大学卒業してから行ったんで、
うん、
年も 年だったんで、普通だったら働いてる年じゃないですか。
そうですね、うん、
英語の授業をここで取ってたらどんどんその卒業が長くなっちゃうと思って、面接の時にとりあえず僕は話す意思はすごいあるよっていう感じで、
うん、
もうあの合ってるか合ってないか分かんないような英語をバーッとこう話して、そしたら受けなくてよかったんですよ、英語の授業。
お
ー、そうそうそう
大丈夫だって。
大丈夫だった
んですよ、うん、これできてれば大丈夫ってなったんですね
多分。まあ、うん、こいつ多分やる気あるから大丈夫かなみたいな感じじゃないですかね。
うん、いや本当にあの言語って、
はい、
やる気っていうか、そのいかに間違めちゃくちゃでも、
はい、
やるかどうかだと思うんですよね。
ああ、うん、それありますよね、
うん、とにかく喋、
うん、
ってればどうにか正してくれる人もいるかもしれないし、
うん
うん、何も言わなかったらね、上達しようがないから。
そうそう、
うんうんうん、
アメリカとか行って英語話せないからあんまりこう会話に入らなかったりとか静かにしてると、
うん、
あいつはなんで何も言わないんだみたいな感じになりません？
うん、なりますね、
うん、彼はなんかあったのかみたいな、
うんうんうん、
喋らないから、
うん、やっぱりなんかこう例えばそのビジネスの場とかでも仕事っていうか会議とかでも、
はい、
やっぱりどんどんこう発言する方が、
うん、
何も言わないとどうしたんだみたいな、なんか言えみたいになりますね。
そうなんですよね、
うん、
まあ、なんかなんだろう、こう日本とやっぱ違うなとは思いましたね。
そうですね、
黙ってると、
うん、
なんだろう、黙ってちゃいけないじゃないけど、
うん、分かんないって、多分なんかそのミステリアス。
あ、そうですよね、
うん、でそれが多分なんか居心地が悪いんですかね。
なんかこう、うん、多分そうなのか、
うん
うん
うん、だからあなたのことをもっと知りたいっていう多分、
はい、
うん、
そうですね、
うんうんうん
うんうん、それはある
か。でそのサンフランシスコでデザインを、
はい、デザインの勉強して、
はい、
何年いたのかな、1年2年はいなかったような気がするんですけど、
う
ん、でそこで勉強して、もともとその日本の大学にいた時にフォトショップとかいじるようになったきっかけになった友達がいるんですね、
はい、
彼がすでに日本で就職しててデザイン業をやってたんですよ。
なるほど。
で僕はその日本の大学卒業してからサンフランとか行ってたんで、よくメールで相談してたんですよ。こんな年いっちゃってるやつを新卒で取るとこあんのかなみたいな感じで。
ああ、日本に戻っても、
うんうんうん、26とか7とかの新卒のやつを取ってくれるデザイン会社なんかあんのかなみたいなことをよく相談してたんですよ。
はい。
でそしたらその僕の友達が勤めてた会社のデザイナーさんが一気に2人も辞めちゃうってなって、でダメ元で受けてみたらって言われたんですよ。
その時はまあサンフランシスコにいたんですよ。
そうです、そうです、
うんうん、
サンフランに行ってまだ何個か授業を取らなきゃいけない卒業までの授業があって、
うん、
でちょうど冬休みかなんかの時にタイミングがあったんで、
うん、
まあその学校での課題を、プリントしたやつを持って行って、
うん、
そこの社長に見てもらって、でそしたら受かったんですよね。
お、
はい、でただまだ卒業してたんで、
はい、
でまあ親のすねをかじって留学してたもんですから、
はい、
卒業はちゃんとしないといけないなと思ってて、
うん、
学校の先生に相談したんですよ。今こういういい話があって日本で就職できるんだけれども、
うん、
卒業はしたいみたいな、
うん、
でもあと3つかな授業取らないといけなくてみたいな話をした時に、
はい、
まあそういう人って結構いるらしいんですね。 あの、在学中にいいチャンスがあって就職 したみたいな人たちが、でやっぱり僕みたいにちゃんと卒業したいっていう人も いるみたいで、特別になんかネットで受けられる授業を取らせてくれて、ネットで3つ授業を受けて、それで単位取りなさいみたいな感じにしてくれたんですね。なんで日本に帰ってきてそこの会社に就職して、ネットで授業を受けながらただ3つ最初取ってたんですけど、さすがに厳しくて仕事しながら3つ、授業をネットの授業だけれども、結構アメリカの学校って課題すごいいっぱい出すじゃないですか。
そうですね、
宿題、
だ
からそれがちょっと追いつかなくて2つは取れたけど1個落としちゃって、で次の学期にもう一回同じ授業を取って、まあ、卒業できたって感じですかね。
へえ、もう仕事しながら。
仕事しながら。
すごい大変ですね。
早速事務所に行って、事務所のそのパソコンで、
やって、課題やってみたいな。
そうです、そうです。
はあ、いやでもそこをちゃんと終わらせるの偉いですね。
まあどうなんですかね、うちの親父にすげえ怒られるだろうなと思って、
何だったんだみたいな。
うん、
まあでも何だろう、こう目的は何だろう、そのデザインの仕事をしていくっていうことだから、ね、それは早めに達成されたっていうのは、なんかなんだ、その辺の心配をしなくてよかったのは本当に。
そうですよね。
ね、よかった、
ね。まあ、ラッキーだったなと思って、そのタイミングだとか、
やっ
ぱこう、その先生もネットで授業取ればみたいな、みたいになったのも、いろいろラッキーが重なったんだなと思ってますね。
へえ。それでもまあでもその日本でまた戻って、その仕事とかは日本でっていうふうには思ってたんですか、最初から。
そうですね、やっぱ日本、アメリカで就職するとか、そのまま残るっていうのはなんか最初からあんまりなくて、まあ向こうで知り合った日本人の友達とか結構残ってる人いるんですけど、
へえ、
でもなんか最初から頭なかったんですよね、このまま残るみたいな、いずれ帰るみたいな、
そっ
く頭だったんで、ですかね。
なるほど。私も特に決めてなかったんですけど、
はいはいはい、
大学でまた一人でアメリカに来た時、まあ、留学っていう形で学生ビザでそれこそ来たんですけど、別に何も考えてなくて、でもそうですね、でも途中でグリーンカードが取れたから、じゃあ残るかみたいな、感じでズルズルと言いますけど、分かんないもんですよね、本当にね。
そうですね。
じゃあそのポートランドのファンになったのは、その辺と、まあ、関係なくなんですか、全然その留学とは。
留学とは関係なくて、もともとバスNBA 見出したのは、やっぱジョーダンの時見出して、初めて優勝した時かな、見ていて、でジョーダンが、6回目の優勝をして引退した後からあんまり見なくなっちゃったんですよ、好きな選手がいなくなっちゃったのと、なんか好きなチームもなくなっちゃったみたいな感じで、なんかちょっとずつこう
熱が
興味がなくなったというか、 で、
うん、じゃあその最初はじゃあもう本当にジョーダンを見てブルーズを応援してたって感じ
なんですか。いやもうそうですね、大好きにしたね。まあ、多分の世代の人結構多いと思うんですけど。
まあそうですよね、そうですよ、うん、やっぱり、
うん、うん、だからもう BS でやってた時ですかね、見てましたね、うん、ジョーダン、うん、でアメリカ来た時は確かあのサクラメントとレイカーズのライバル関係あったんですよね、 あの、
はいはい、
その時はよくあのチラチラテレビつけてやってたら見るみたいな感じで見たりとかしていて、で日本に帰ってきて全然お金なかったんで BS とかあの契約できなくて、
うん、
でますますこう離れちゃったんですね。
なるほど。
で、ある時実家に帰ってた時か何かでテレビつけたらそのポートランドとヒューストンロケッツの試合をやってて、
うん、
でもう引退しちゃったあのブランドン・ロイがいたここなんですけど、
はい
はい、で 0.9 秒とかなんかそんな感じで逆転のスリーポイントブザービーターを決めた試合があったんですね、
うん、
ブランドン・ロイが。でその試合からあなんかこの選手すげえいいなと思ってあのよし BS を契約しなきゃみたいな感じで
そこから
あでもその当時もうあれがあったのかな、リーグパスが始まる頃だったのかな。
リーグパスっていつからなんですかね。
いつからですかね。でもね、
うん、
うん、そんくらいから始まった気がするんですよね。
へえ。
うん。
あ、そうなんです。結構前からあるんですね。
確か。
あ、でもそこでもちょっと熱がまた。
そうですね。
来たわけですね。
うん。
うん、
で、ポートランドのチームも面白かったんで、
うん、
あのオルドリッチとか、
うんうん、
オデとか、ルディ・フェルナンデスとか。まあもうみんないないですけどね。そうそう。で、またこう、バスケ、NBA 見るようになりましたね。
なるほど。本当になんかそういう瞬間っていうか、なんかね、うん、やっぱ出会いってこう、あるんですね。なんか知らず知らずのうちにっていうよりはなんか、まあ、下地があったはあったんでしょうけど、うん、その冗談のあれで。
そうですね。
うんうんうん。
うん。
へえ。やっぱり結構日本の方ってそういう方多いですよね。なんか昔見てて一旦離れてまた、
はい、いますね。
来たみたいな。うん。
うん。やっぱ多分俺と同じような感じなんじゃないですかね。ジョーダン見てた世代の人たちとか。
うん、うんうん。やっぱりまあその頃は本当にそれだけなんだろう、日本でも盛り上がってたっていうか。うん、
いやそうですね、
うん
うん、
そういうことなんですか。だって私もその頃は、
はい、
それこそベイエリアに住んでたんですけど、
はい、
そだけど、
うん、
その頃はジョーダンは知ってたけどゴールデンステート、はい、ウォリアーズとかいたこと知らなかったですからね誰も言ってなかった気がするみんなジョーダンみたいな。
うん
うん、だからまさかそんな地元にって言ってもまあオークランドだからちょっと違いますけど、
はいはい、
うん、まさかそんな近くにチームがあるとか知りませんでしたからね。
うん、そうですね。
アメリカは
サンシスコに行ったのに一度も見に行かなかったですからね。
うんうん
もったいないことしたなと思って。
その頃はじゃあ、まあ、別にって感じだったんですね。
うん、テレビつけるとたまにその、まあ、やっぱ地元なんでやってたりとかして、
うん、
多分アリナスがいた頃だから、
あ
で、あこの選手面白い選手だなとかそんくらいでなんか見に行こうみたいにならなかったですね。
うん、なるほど。
うん、
まあでもそうですね、そこまでなんかなんだろう、興味がそこまでなければね、そこまで行こうってっていう行動にまで至らないですよね、
うん、
いくら近くにあっても、
うんうん、そうですね。
だって日本にいても別に何だろうね、見に行けるものを 見に行くとは限らないから。
そうですね。
うん、
だからあれなんですよね。僕ポートランドの試合以外あんま見ないんですよ。
ああでもわかります。私もそんなに見ないです。
あの集中力がないですよね。その他のチーム同士の対戦を見てても、
うんうんうん、
なんかこう自分がポートランドを見てる時みたいな集中力が全然なくて
続かないんですよね。
続かない
んです。うん、わかります。なんか入れ込みがやっぱりないから、
うん、
うん、そうですよね。だから本当にやっぱり私もレイカーズばっかり見てるんで、
はい、
自然となんだろう東のチームはそこまで。
うんうんうん
うん、知らなかったりして、
うん、
たまになんか対戦すると誰これみたいなあります、ね、こんな人初めて見たって人が結構いてびっくり。もうシーズン半分、ね、
うん、
過ぎてるのにこんな人初めて見たっていうのがあって結構びっくりしました。
昔は違ったんですよ俺。
あ、そうなんですか。
フープとか買って
あ
もう読み漁ったりその選手の名前とかをちゃんとアルファベットで書けるように覚えたり。
おすごい。
あ、身長と体重を覚えたりとか。
すごい。
そう、昔その高校生ぐらいですかね、
うんうん、
その時はもういろんなチームの選手とか覚えたりしてたんですけど、今全然そんなんできなくなっちゃって。
うん、まあ、そこまでだからやろうっていうあれがないんですよね、きっと。
多分そうだ
ね。へえ。
うん。
あ、まあでもね、それぞれなんか結構みんな観戦のスタイルが人によって、
うん、
うん、結構違いますよね。すっごいいろいろ見てる人もいるし。
スタッツ系に強い人だとか、
うんうんうん、
うん、いろいろいろんな方いますよね、本当。
そうですね。私も本当に何だろう、その時その時の感じで見てるから、
はい、
覚えてないんですよね。
うんうん。
いついつの、あ、それ
分かる気がする。
いついつのこの試合とか何年のプレーオフでの何戦目でとか、
は
いはいはい、全然覚えてないんですよ。
そういうあの試合でみたいな話すると、うん、あ、何年のねみたいに出てくる人とかいるじゃないですか。
うんうんうん、
すごいですよね。
すごいです。
もう覚えられない。
覚えられない。
あと覚える気がないんだと思う。
うんうんうん、なんかこう場面として、あ、この時ああいうドラマがあったなっていうのは覚えてたりするんですけど、うん、それがいつだったのかとかがね。うんうん、
そうなんですよ。わ、
うん、
かりました。
うん、なんかいつもなんか変なこと言わないようにググったりとかして。
俺もだからツイッターで知り合った人たちと飲み行ったりとかしたときに、
うんうんうん、
あの変なこと言わないように自分の得意分野じゃないときは黙って
ます。みたいな顔して。
そうそう。
わかります。うん。わかります。なんかまあ好きなんですけどね。
はい、もちろん好きなんですよ。うん、うん、自分のチームじゃない選手とかも好きは好きなんですけど、
うん、
うん、そう
そうですよね。いいですね、なんか。うんうん、これぐらいの姿勢でもいいんだぞっていう。うん、
いいですよね、別にね。
そういいですよ。いいですよ、それでも全然。
うん、
そう、まあ、今回このトミさんと、はい、はい、ポッドキャストをすることになったきっかけっていうのが、
そうですね。
トニートニさんという方が、マークトゥナイトでもついこの間、うん、スピンオフの回でカズマさんと、
ね、
うん、一緒に出てましたけど、うん、本当は面白いですよね。
こんなんですかね、あの人は。
なんか、なんだろう、まあ本当にラジオ好きなんだなっていうのがすごい。
ああ、そうですね、うん、あの企画とか、
うん、そうそう、かなり AM 聞いてるなっていうのが。
そう、 TBS ラジオだね。
TBS ラジオ。我らが TBS ラジオをすごい聞いてるなっていうのが ひしひしと伝わってきてすごい面白いんですけど、
うん
うん、のおすすめで、あれ何 だったんですかね、なんで突然、
なんでなんですかね、
うん、あれと思って、私もたまたまなんかツイッター見てたら、
うん、
面白そうみたいな書いてあって、
うん、
なんで なんかあるのかなと思って
何なんですかね、
ねえ、でもその時にちょっと言ってたので、あ、そう、そのとりどりさんが、あの、なんだ、なげさんとトミさんの
「
ビーボールニュース」面白そうみたいなツイートをしてて、それでじゃあやりましょうよってことになったんですけど、その時にとりどりさんが、
はい、
言ってた話がすごい気になって、やっぱりちょっとこれ、ここは聞かないといけないのかなと思ってるんですけど、
はい、
クジラ姫って何ですか？見当がつかないんですけど、なんですか、聞いた方がいいのかなと思って。
聞きたいですか？
なんかすごい気になりますよね。
聞かない方がいいと思いますよ。
聞かない方がいいんですか？
俺とトリトリさんの会話なんで。多分ね、これ、うん、トリトリさん聞いてくれると思うんですけど、
はい、
まあ、大爆笑してると思います
よ。いや、だってそれ見てたらキーワードがキーワードが出てきてたんで、
いやちょっとね、
うん、言えない感じのあれですか、
ここで話せないあれですよね。
あ、そうなんですか。なんかやばい感じなんですか？
え、何
やばい、
やばい、やばいです、はい、
やばさゆえに話せない感じですか？
はい、仮に僕が説明したら、なげさんは僕に質問したことを後悔すると思いますね。ごめんなさいね、なんかあんなの書いちゃって。
すっごい気になる。
いや、気にしないでください、これは。
本当ですか？いや、すっごい、もうみんな多分すっごい気になってと思うんですけど、
トニトニさん多分大爆笑だろうな。
いやーどうしよう。じゃあ今度はトニトニさんを呼んで聞いた方がいいんですかね？
そうですね、トニトニさんから聞いてください。
トニトニさんなら話してくれそうですよね。
うん、話してくれるけど多分放送できないと思うんです
よ。そうなんですか？
はい、
なんかこう黙っちゃう感じですか？
うん。何だ、
うん、
違う会話に移りませんか？
わかりました。じゃあそれはノーコメントということで。
はい、
わかりました。まあ、じゃあ